どうもこんばんは、 G です。
斉藤です。
今日の音声では失敗する人には必ず理由があるということについてお話したいと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
実際ですね、私のこの仕事でいろんな方を見てるわけなんですけれど、うまくいく人っていうのは、まあ、千差万別なんですね、
はい、
運がいい人、実力がある人、まあ、タイミングが良かった人、すごく続けていた人、もちろんいろんな要素が絡み合ってはいるんですけれど、これがあったから、成功したっていう一個だけの理由っていうのはないんですよ。
あ、はい、
何かで成功するきっかけっていうのはいろいろあるんですね、
うん
うん、ところが失敗する人っていうのは、なんか誰がどう見てもこいつ失敗するわっていうような分かりやすい失敗原因を抱えてる人が多いんです
ね。あ、
これは経営者の方もそうだし、自分で起業してる方、これから頑張りたいっていう人もそうなんですけど、
はい、
うまくいかない人はなんかもううまくいくかいかないか以前の話で、なんか喋ったりやり取りしてるうちに、あ、この人ダメだわっていうのがあるんですよ、でそういう、あ、この人ダメだろうなっていう人はほぼ 100% 失敗してるんですよ、
はい、
でも本人はそれに気づいてないんですね、すごい恐ろしいことに。だから、これからなんかね、自分でやって成功していきたい、結果を出したいって思ってる人は、自分がそういうことをやらかしてないか、っていうことをすごい気を使ってほしいと思うんですよ、
はい、
で、その失敗の理由っていうのもやっぱり、千差万別なんですけれど、
はい、
とりあえずだから今日はちょっと事例というか、実際に私が見た例で、いろいろ話をしたいと思いますね。
はい、
はい、でやっぱり、一番はですね、コミュニケーションが取れてない人、あとはその礼儀がなってない人、お礼を言えてない人、
はい、
相手の苦労を分かってない人、こういう人は、まあ、100% 失敗します。
あ、
例えばなんですけど、向こうがこちらに仕事をくれるような立場で、なんか見積もりをしてほしいとか、
はい、
相談に乗ってほしいっていう、まあ当然小さい規模で仕事をしてると、お互いにこう仕事を依頼し合ったりすることってあるわけじゃないですか、はい、そういう状態の時にそういうふうにこう相手に聞いたりお願いすることっていうのは当然あるわけですよね、ただこういう際にその自分が依頼者だから、お金を払う側だからって思って、ついなんかその雑なことをしちゃう人っているんですね。
あ、
特にサラリーマン上がりの方、上がりなのか下がりなのか分かんないですけど、
はい、
元サラリーマンの人っていうのはそういうのが許された環境にずっといたんで、そういうなんかちょっとコミュニケーションにおいて自分が勝手に上だと思い込んでることっていうのをやりがちなんですよ。
なるほど、
で例えばですけど、こう自分がこんなものを作りたい、こんなことしたいから、こういうのを作ったらいくらになるとか、いくらになりますかって相談してくる人がいるんですよね、で、そういう人はやっぱ知識がないから見積もりはタダだと思ってるんですよ。
あ、
ところがちゃんと見積もるためにはどういったシステムを使って、どういったプログラムを組んで、何日ぐらいで作ってみたいな、ことをちゃんとこちらとして細かく仕様を明確にしないといけないんですね。
ですよね。
そしたらそれでちょっとした仕様書をまとめるぐらいの作業がこっちに発生してるわけですよ、でその内容に応じて、じゃあ何週間ぐらいでいくらぐらいで作れますっていう話を返すわけですけど、
はい、
その見積もってくれるのにすごいそれ手間暇がかかってるってことは分かんない人は、
はい、
え、そうなの、高いね、じゃあやめとくわみたいな感じで、
おほう、
そこで話を終わらせる、下手したらそのこちらが見積もり出したらその後音信不通って人多いんですよ、これ一人とかじゃなくていっぱい見るんですけど、でそしたらで向こうにしたら、あ、今回は高いからもういいやって言って、勝手に向こうの中でこう自己完結って話が終わっちゃって、でまた何かその数ヶ月後とか別の話で思いついた時に、じゃあこれはいくらぐらいでできるって言ってまた聞いてくるんですよね。向こうにしたらなんかその仕事のチャンスを与えてるとか、
はい、
なんか依頼のきっかけを与えてると思ってるかもしれないんですけれど、そういう中小企業とか個人事業者レベルにしてみれば、その見積もりをさせられるっていう時点で、その うん、その後の仕事が前提でサービスをやってるんですよね、うん、そのそれに対してのこう何の担保もない状態で何度も何度もそうやって見積もりやらされると、うん、どうせこの人頼んでこないからとか、
うん
うん、あの何度も何度も見積もりさせてきてくるからその見積もり分も載せとけとか、
あ、
そんな感じで見積もりがどんどん高くなったり雑になったりするんですよ。
なるほど、
うん、どうせこの人聞くばっかり頼んでこないからちょっともう値段上げとけとか、
はい、
うん、でそういう人ってあの、なんか、中小企業とか個人事業のちっちゃいところっていうのは、
うん、
あの実はね仕事をそんなにこう何でもいいから仕事くださいなんて本当思ってないんですよ。
ははは、
うん、優秀な人ほど思ってないんですよね、
はいはい、
めんどくさい仕事はいらないと、うん、だって自分にある時間っていうリソースは有限なんで、
うん、
めんどくさい客の相手はしたくないんですよね。
そうですよね、
うん、だからそういうめんどくさい客だなってもう思ってる時点でその人の仕事を取らない方向にとか、うん、取るにしてもちゃんとそのめんどくささもちゃんと見積もりに乗せた分で取るっていう風な考えになっちゃってるんですよ、
うん
うん、それをその依頼者側はお山の対象で分かってないからあの、ね、なんか自分流で頼んでるからなんか高い見積もりを食らっちゃったりとか、
はい、
うん、なんか自分は仕事を出してあげてるつもりで実はお客さんにというか、作業者に選ばれてる、うん、で、安くしてもらえないっていう風になるんですよ、
うん
うん、で当然ですけどそうなってくるとそのこちらもっていうかその作業を受ける側がうん、その懇切丁寧に説明してもいいし、
うん、
雑に返してもいいんですよね、
はい、
うん、だから例えば〇〇はどうしたらいいですかとか〇〇したらいくらぐらいですかっていうのをその相手が言ってきた時に、
うん、
その相手が誠実な人でその人に成功してほしいなと思ったらあなたが言ってるのをそのまま作ったらこれぐらいお金かかっちゃうけど最近だとこういうシステムで代替できるからとか、
うん
うん、こういう ASP 的なネットのサービスがあるからこれを使われたらどうですかみたいなこちら側からの逆提案で向こうの成功をあの手助けすることもできるわけなんですよ。ところがやっぱりそういう乱暴なっていうかコミュニケーション取れてない、うん、上から目線の相手に対してはもうそういうことも言わないんですよ、
はいはいはい、
うん、言ったところで無駄だし何もなんないから、うん、あそれはできませんとかあそういうのは難しいですって切っちゃうわけですよ、
はい、
うん、そしたら本当は工夫によってなんとかできる話でも誰も協力してくれないからできない、うん、そういうことが起きちゃうんですよ、
うん
うん、で実際にあった過去の話で、
はい、
その、うん、昔ちょっと、うん、お付き合いがあったというか、うん、お世話になってた年配の経営者さん、
はい、
経営者っつってもなんか大企業からこう早期退職して起業したような人なんですけど、
はい、
うん、その人がなんか自己流のマーケティング理論でいろいろ提案書作ってこう中小企業に持っていっても、うん、全然受け付けてもらえなくてですね、
はい、
うん、で提案が通らないからなんか提案書を作ってくださいとか言っていきなり連絡してきたことがあったんですよ、うん、でなんか SEO とかホームページリニューアルに関する資料を作ってくれっていうふうに、
はい、
突然なんかメールで依頼が来たんですね。
へ
ー、作ってくださいとか言って、
うん、
でいやその作ってくださいで提案書作ってお金もらえるのかとか、
うん
うん、それで、ね、制作案件が発生した時にこっちにくれるのかとか、
うん、
そういう話一切なしで作ってくれって言うんですよ、うん、でしかもその人の作った提案書って見たらなんかあの中途半端に SEO のキーワード出現率とかだけをまとめてあるような本で、
はい、
こんなものをねあの一般の中小企業 の代表さんなんか分かんないんですよ、
うん、
うん、だからお客さんのニーズとかお客さんの理解に全く応えてない自己よがりな資料だけ作って、うん、お宅のホームページは SEO 的にこんだけダメだから作り直すんだ作り直さなきゃいけないんだって言ってるわけですよ、
うん、
こんなの受け入れてもらえるわけないじゃないですか、
はい、
うん、だから、まあ、その時はまあちょっとしょうがないかなと思って作ってあげたんですけど、うん、ちゃんとその企業さん出せる予算の規模を考えて、
はい、
うん、その企業さんのお客さんが何を求めてるかっていうのも考えて、
はい、
うん、じゃあそこから逆算してそのホームページに必要な要素とか見た目とか、
うん
うん、SEO とか集客経路はどうなのかとかそういうことも全部まとめて、うん、 その上でいくらぐらいでこういったリニューアルはどうでしょうっていうのを作ったわけですよ。で大体こういうふうにすれば取れるんですよね仕事って、はい、うん、ちゃんとお客さんの必要なところと予算感に合わせれば、
はい、
うん、だけどそういう提案書を向こうに送ったらその瞬間また梨のつぶて何の返事もない。資料送ったのにありがとうございますの返事もないわけですよ。でそんなタイプの人間がやっぱそんないくらいい資料を持っていったところでやっぱ仕事って取れないんですよ、
うん
うん、だから結局仕事取れないわけじゃないですか、
はい、
ならもうそうやってこっちが作ってあげた資料も無駄になったわけですよね、
うん
うん、でまた数ヶ月してまたこれしてくださいとかって言ってくるわけですよ、前のお礼のもなしに、うん、このデータどこにありますかとか聞いてくるんですよね。
あ、
でこれ結構その大企業病じゃないですけれど、うん、作業者に言えば何とかしてくれるみたいな勘違いをしてる人、特に年配の人って多いんですよね、
うん
うん、だけど、企業対企業であれば例えばその担当者レベルであいつ嫌いっていうのがあっても、うん、勝手にそのいやじゃああの会社さんの案件は断りますなんてできないわけですよ。
あ、はい、
ところが中小とか個人事業者とかフリーランサーっていうのは、うん、それを全部好き嫌いで決めれるんですよね、
うん
うん、あいつの仕事は嫌だから受けないって平気で中小の経営者は言えるわけですよ。
あ、はい、
それが分かってないんですよね、
うん、
つまりなんか、まあ、例えれば昔の夫婦関係みたいなもんで、
はい、
奥さんは何を、ね、何を言っても奥さんはついてきてくれるとか、
うん、
何を言っても自分のことを聞いてくれるみたいな、うん、甘えのバックボーンを前提に喋ってるような感じ、
うん
うん、それをその中小企業の社外の人に対してやっちゃうわけなんですよ。
あ、はい、
だから大企業にいるうちはそれでもいいですよ、
はい、
うん、だけどそういうのから出て自分が一人の経営者、そして話をしてる相手も小さかろうと一人の経営者、うん、自営業者ってなった時に、
はい、
誰も相手してくれないんですよね、そんなのは、
はい、
うん、それが分かってない。そしてもういいとしてるから誰もそんなこと指摘してくれない、
うん、
だからずっと自分は正しい正しいと思っていろんなことを行動してるのにみんなどんどんどんどん冷たくなって離れていくんですよ、
う
んうん、まあ、例えばですけど同じような話でその自分の会社が制作したデータ、
はい、
っていうのをサーバーを移したいから引っ越ししたいからそのデータはどこにありますかってまた聞いてきたんですよね、
はい、
でその相手がやっぱりちょっといい人というか、うん、言うだけの価値がある人であれば、うん、データはここここにあると思いますが単純にデータだけ上げてもシステムは動かないから、
うん、
データベースとかそういうプログラムの稼働のことも考えてこれぐらいの予算を見てこういった人に頼むと一番安くて効率的ですよっていうことを私はアドバイスしたいんですよ、
はい、
ところがさっき言ったようにそのお礼の一つもない何の、ね、リターンもない人だと、うん、言うだけ無駄っていうか、
はい、
逆に難しいこと言ったらあそうですか分かんないからやってくださいとか言うタイプの人間なんですよね、うん、だったらもうあそのデータはどこどこにあると思いますって切っちゃうわけです、
うん、
なら当然じゃ あそうかそうかと思ってそのどこどこの方に向こう連絡するじゃないですか、
はい、
じゃあそのどこどこっていう政策のところもあこの人から連絡来ためんどくせえって思ってあじゃあデータをお送りしますねっつって使いもしないデータを送るとか
あ
うん、もしくはじゃあそのデータアップしますけど何万かかりますっていうような話になって、
うん、
いやそんなお金かかんのかって揉めて結局全部潰れるんですよ。
あ、
うん、そしたら全てのチャンスを失うわけですよ。
なるほど、
うん、みたいに本当はちゃんとやればうまくできることっていうのを自分自身のそのまあ言った人柄というか人間性ですよね、うんうん、これが至らないばっかりに失ったり失敗してるっていうことはよくあるんですよ。
あ
うん、でそういうことをやらかしてる人って実は多くて、
はい、
若者もそうですし年配の人もそう、うん、やっぱ謙虚じゃない人間はそう、
うん
うん、やっちゃうんですよね、
はい
うん、だから、本来成功できるはずの人もそれで失敗する能力じゃなくて、
うん
うん、今言った人っていうのも大体大企業に入れたりしてるから結構、日本でも上の方の大学行ってたりとか、
はい、
上の方の言うたら100億企業とかに働いてた人なんですよ、
うん
うん、それでも社内にいるときは人数のもんだと自分では思ってるけどやっぱりね会社の看板を下ろしたらその程度なんですよね。
なるほど、
うん、自分の本当の力はないわけですよ、
う
うん、その違いすら分からずに、あの社会っていう荒海に出てくんなよっていうね大企業の看板に守られてるって思っちゃうんですけど、
はいはいはい、
そういう人はやっぱ失敗するんですよ、ね、
うん、
うん、だから、うん、でもこういう人多いんですよ、
うん、
あの今ねどうしてもあの定年退職が早くてでも人生は長いから、うん、第二企業だとか、
はい、
いろいろねこう早期退職とかいろいろみんな考えるわけですけど、うん、そういう人ほどこれまでの常識を早く捨てて、あとはやっぱ謙虚に、
はい、
うん、やっぱりその若い、自分が油が乗ってる頃に若い子を世話した気持ちはあるかもしれないけれど、
うん
うん、その俺は世話してやったんだみたいな思い上がりを何十年も持たれても困るわけですよ。だいたい若い人の方がね、やっぱり今の時代スピードが速くて成長しちゃうんで、
はい、
どうせどっかで逆転するんですよ、
うん
うん、なのにあれしてくれこれしてくれって上から目線で言ってたら、うん、それは若い人とかね、そういう、下請けの会社さんだって、うん、離れていくじゃないですか。
そうですよね、
うん、そして誰も話聞いてくれなくなって孤立してね、何もできなくなるんですよ、
ね、
うん、だからもう常に感謝と謙虚、うん、今は若い人たちにいろいろ経験値をもとにして喋ってるけれど、
はい、
うん、どうせね、うん、数年もする数年か10年もすれば若い人の方が一線になって自分は年寄りになるんだから、
うん
うん、逆にその若い人に教えてもらおうぐらいの、
はい、
うん、あの謙虚さを持ってない人ってやっぱうまくいかないんですよ。
なるほど、
うん、ね、でそんなのってちょっと考えれば分かるはずなんですけど、
ね、まあそうですよね、
うん、やっぱり環境なんでしょうね、
うん
うん、言えば人が動くみたいな環境にいる人間ってできないんですよ。
あ、
うん、でやっぱそういう人って失敗するんです、
はい、
うん、だから今ちょっと大企業上がり の、 人の話ばっかしちゃいましたけど、結局はお礼が言えないとか、
はい、
うん、相手の立場を考えていない、うん、自分のことばっかり言っている、うん、結局それってコミュニケーションですよね、
うん
うん、このコミュニケーションがちゃんと取れない人間っていうのは誰も手を貸してくれないわけですよ、
はい、
うん、そして今の、ビジネスっていうのは一人で成し遂げれるものってほぼほぼないわけですよ、
うん
うん、よっぽどねそれこそその Facebook 作ったプログラマーとか、うん、そんなレベルで自分一人で全部作りますみたいな、
うん
うん、そういう超技術者でない限りは、うん、誰かの力を借りないと仕事ってできないんですよ、
ね、はい、
うん、その誰かに嫌われるような人間は何もできないわけですよ、
うん
うん、だから、ビジネスで成功したいとか、なんか自分が、はい、うん、結果を出したいって思うなら、まずやっぱり自分の、その、ちょっとした、礼儀とか、うん、考え方とか、うん、人間性ですよね。
はい。
そういったものをちゃんとこう、正す。うん。で、謙虚に、人のことを考える。相手の気持ちを考える。うん。で、ただ相手の気持ちばっかり考えて遠慮して行動しないのはまた違うので、うん、相手にも成功してもらう、相手にもいいものを持っていってもらう、
はい、
うん、自分がね利益を得るのは最後でいいぐらいの感じで、
うん
うん、自分のアイデアを実現するために皆さんに協力していただいてるぐらいの気持ちで仲間を集めていく、うん、そしたら結果としてやっぱうまくいくんですよね。
なるほど、
うん、やっぱ自分は最後であるべきなんですよ、
はい、
うん、自分自分って言ってる人間を助けてくれるやつなんかやっぱいないんで、
うん、
うん、っていう風なあのポイントはやはり成功のためにどうしても必要だと思います。
はい、
はい、じゃあ今日の音声はそのね失敗する人にはやっぱ原因があるっていう話でした。はい、じゃあ、今日の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。